12ページ、自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について、古川義恵。古川義恵議員、市は自衛隊へ18歳、22歳になる市民の住民基本台帳の氏名、住所、年齢、性別の個人情報をこれまでの閲覧から名簿の提供に変えたのはなぜか、自衛官等の募集の勧誘に使用するというが、つくば市や龍ケ崎市などは自衛隊へ名簿提供することを広報、市ホームページで市民に知らせ、提供に同意できない人が拒否できる仕組みがある。私は自衛隊への個人情報提供について反対だが、少なくても拒否申請制度が必要ではないか。総務部長、住民基本台帳の閲覧から名簿の提供に変えた経緯は、令和3年2月に国の見解が示され、また自衛隊からは紙媒体または電子媒体による情報提供の依頼を受けていることから、市の判断で紙媒体の提供を行っている。本市ではこれまでも情報提供を拒否する方から連絡を受けた場合や、犯罪被害者による支援措置申し出者に該当する方はあらかじめ除外すると配慮をしている。今後は他自治体の取り組み事例を参考に、対象者情報を提供していることや情報提供を拒否する場合の手続き等について周知することを検討していく。掲載以外の質問事項、コミュニティバス再編について、令和5年10月から開設される総合教育支援センターについて、間宮美智子議員、不登校児童生徒が通う菜の花教室を旧十和小学校に移転して活動の充実を図るとしているが、さらなる教育支援の充実を求める。発達障害といわれる子どもたちが 8.8% もおり、そうした特別な支援が必要な児童生徒には個別カリキュラムや小部屋での教育環境を整えることが大事である。学校内にフリースクールを設置する高校もあり、さまざまな問題の解決のためにケースカンファレンスには教育学・心理学の専門家を招いてはどうか。教育部長、教育相談及び支援の充実を図るため、より個に応じたきめ細やかな支援ができるよう教育相談員等を増員する。特別な支援が必要な児童生徒にはパーテーション等を利用して教室に小さなスペースを作り、落ち着いて生活できるようにする。スクールカウンセラーが使う相談室については校内の小さな部屋を活用し、児童生徒や保護者が安心して相談できる環境を整備する。教育長、現在ケースカンファレンスを学校で定期的に行い、より良い支援につなげるよう取り組んでいる。教育委員会においても教育支援委員会を開催し、小児科医師等に助言をいただいている。適応指導教室では多様な活動を取り入れながら個に応じた支援を行い、児童生徒の幸せな未来を導いていけるよう努力していく。掲載以外の質問事項、市公共施設のトイレ環境の整備について、